2019年2月19日
掲載。世界を非中央集権化するイーサリアムの完璧な理想はいつ証明できるのか。2018年10月下旬のことだ。広大なプラハ会議センターの外では、天気が変わりつつあるだけでなく、暗号通貨の世界が崩壊しかけていた。ほんの1年前、ブロックチェーンシステムへの期待は天井知らずだった。だが期待に基づいて算出したコイン価格と同じくらいの速さで期待値が急落している。しかしプラハ会議センターの中の雰囲気は大きく違っていた。イーサリアム財団主催の年1回の親族会的なイベントであるデブコンが開かれ、非常な盛り上がりを見せていた。ましてや否定的な意見など皆無だった。それどころか、至るところでユニコーンをテーマにした服を着た人たちがハグし合い、将来への期待に心躍らせているのが感じられた。外で起こっていることなど誰も気にしていない。ここで起こっていることはすべて魔法のインターネット通貨を超えたところのものなのだ。イーサリアムはすでにビットコインに次いで最も有名な暗号通貨であり、時価総額は第3位だ。だが他の暗号通貨とは異なり、汎用のコンピュータープラットフォームになることを目的としている。イーサリアムによって全く新しい形の社会組織を作れるとイーサリアム支持者たちは信じている。デブコンの中心課題は、最終的にイーサリアムネットワークの本当の力を実現する革新的なアップグレードであるイーサリアム 2.0 だ。だが実を言えば、プラハでの陽気さはすべてイーサリアムの将来への難題を覆い隠すものだ。イーサリアムソフトウェアのメンテナンスを担当する一部の理想主義的な研究者や開発者、管理者は、ネットワークの成長を妨げる技術的な制約の克服をさらに強く求められている。同時に潤沢な資金を持つ競合他社が台頭し、自分たちのブロックチェーンのパフォーマンスの方が上だと主張する。規制当局による取り締まりの強化や、ほとんどのブロックチェーンアプリケーションが黄金期を迎えるには程遠いという現実が理解されるにつれ、大勢の暗号通貨投資家の間で懸念が高まっている。イーサリアムのドルベースの時価総額は2018年1月のピークから 90% 以上も下落した。こういった暗雲が去来する中でも、デブコンの雰囲気がイケイケに感じられるのは、イーサリアムの構築者が何か世界を変えるような大きな目標を持っているからだろう。その目標はまだ達成されていない。この寄せ集めのコミュニティは、直面する歯がゆい全ての技術的課題もそうだが、それらと同等に複雑な問題を解決しなければならない。それは自らのガバナンスだ。暗号通貨コミュニティは、一つの組織やグループが中央で統制することのない非中央集権化を求めているが、その原則を犠牲にすることなく、貢献者と利害関係者が散在するグローバルネットワークを組織する方法を見つけなければならない。実現可能だろうか。ビットコインなど他のブロックチェーンコミュニティは、イーサリアムが計画している重要なソフトウェアアップグレードの類の内紛や手詰まり感に苦しんでいる。イーサリアムコミュニティがイーサリアム 10.0 を実現できるかどうかは、暗号通貨の投機家やブロックチェーンオタクにとっては大して重要ではない。イーサリアム 2.0 は社会がどう運営されているかの核心部分に向かっているのかもしれない。クリプトキティーズ効果。イーサリアムを取り巻く古代な宣伝を理解するには、先にブロックチェーンを取り巻く一般的な古代広告を認識し、それがイーサリアムとどう異なるのかを理解しなければならない。ブロックチェーンは本質的には共有データベースであり、世界中のコンピューターに複数のコピーを保存している。こういったコンピューターはノードと呼ばれる。インターネットに接続されたどんなコンピューターでも、ブロックチェーンネットワーク向けに開発されたソフトウェアをインストールして実行することでノードになれる。ブロックチェーンが通常のデータベースと異なる点は、暗号の革新的な使用により、銀行や政府などの中央機関がブロックチェーンを維持する必要がないことだ。各ノードがソフトウェアを実行し、 すべての新しい取引が特定の規則に従っていることに合意が形成されると、その取引をブロックチェーンに追加する。マイニングと呼ばれるこのプロセスは、多くの計算能力を必要とする。このため、ブロックチェーンの取引記録を改ざんするのは困難となっている。改ざんするにはネットワークの採掘能力の大部分を制御しなければならず、膨大なリソースの消費が必要となるからである。したがって、理想的なブロックチェーンは非中央集権化されている。つまり、独立したユーザーが数多くいるため、誰も制御できないのだ。最初にブロックチェーンを用いたサービスは、ピアツーピア決済システムのビットコインだった。イーサリアムは果敢にも、さらに一歩踏み出した。イーサリアムのノードは、単に通貨取引を処理して保存するだけでなく、専門のプログラミング言語を用いて、集団で世界のコンピューターとして機能することになっている。世界のコンピューター上には、既存のスマホアプリのような見栄えや操作感のアプリケーションも構築できる。異なるのは、誰も管理していない点だ。こういった非中央集権型アプリケーション、DApps には、投票システム、取引市場、さらにはソーシャルネットワークなどが考えられる。所有者のいない Twitter や Facebook のようなものだ。非中央集権化されると、理論上は、誰かに操作されたり閉鎖されたりすることがなくなる。イーサリアムの最も熱心な信者にとって、これらは全く新しい種類の民主主義社会を示している。この社会では、富や権力が集中しづらく、汚職の隠蔽や、誰かが裏で糸を引くような行為もやりにくくなる。1年前、投資家は有望な DApps 構築プロジェクトに数十億ドルを投じていた。彼らは新規暗号通貨公開、ICO を通じて投資をする。ICO は、ブロックチェーン企業の創業者が、デジタルトークンを売却するクラウドファンディングスタイルで資金を調達する手法である。イーサリアムの暗号トークンであるイーサなどのコイン価格は高騰していた。ファンの多くは、ブロックチェーンと暗号通貨が、伝統的な金融仲介業者を速やかに排除し、独占的なインターネット企業を打ち負かして、ウェブを非中央集権化すると信じていた。そこに、クリプトキティーズが登場した。高揚感を台無しにするのが幼稚なゲームだったのは、ちょうど良かったのかもしれない。2017年後半に発表されたクリプトキティーズは、カラフルな漫画の猫で、1990年代に爆発的に流行ったぬいぐるみ動物、ビーニーベイビーズのデジタル版といったところだ。ビーニーベイビーズのように、クリプトキティーズはすべてに固有の特徴があるが、繁殖させられる点が異なる。それぞれの子猫に固有の特徴は、特殊なトークンを用いてイーサリアムブロックチェーンで検証され、プレイヤーはイーサを使って、猫の購入、売却、または繁殖ができる。問題は、クリプトキティーズの人気があまりにも急上昇してしまったことだ。ビーニーベイビーズと同様に、一部のキティの値付けが高騰し、17万ドル相当のイーサで取引されるようになってしまった。高額キティを繁殖しようとするプレイヤーが殺到し、取引量が激増して6倍にもなったため、ネットワークが詰まり、イーサリアムを停滞させてしまった。この事件で、真実がさらされてしまった。イーサリアムのテクノロジーは未熟で、大規模な DApps が必要とする負荷に耐えられないのだ。本当にみんな先走りしすぎたのだと思います、と、ジェイミー・ピッツは言う。私たちはデブコンでは傍観者の立場を取っていた。デブコンは、ピッツが雇われている非営利団体イーサリアム財団によって資金提供と運営がなされている。同財団は肩書きが好きではないが、ピッツは財団の理事を務めていて、イーサリアムソフトウェアの技術改良を監視している。生きている猫の番をするような仕事だ。穏やかな物腰で内向的なウェブ開発者のピッツは、2013年にビタリック・ブテリンのホワイトペーパーを読んでからというもの。イーサリアムの熱狂的な信者だ。ただしピッツは、現在の機能について幻想は抱いていない。70年代のファンキーなコンピューターのレベルです、と、ピッツは得意げに、愛情のこもった笑顔で言う。 イーサリアムの謎めいた若きクリエイターであるブテリンは、もう少しマシな例を挙げる。ヘビゲームをプレイできる1999年以降のスマートフォンくらいでしょう。イーサリアムブロックチェーンを過大評価した多くの投資家や起業家は、自分たちのプロジェクトに数十億ドルを投資するよう説いて回った。投資家や起業家たちは、医療企業だってイーサリアムブロックチェーン上に作れますよ。そうすれば、医者はどこか別のところにいて、聴診器が iPad を通してブロックチェーン上で話せますからね、みたいに考えていたのです、とピッツは笑いながら言う。投資家や起業家たちは実際、クリプトキティーズでちょっと心配になってきました。クリプトキティーズのおかげで、ネットワーク固有の弱点が明らかになり、投資家は自分たちの間違いを認識した。投資家は急にイーサリアムの技術的なロードマップにもっと興味を持つようになった。現在投資家たちは怒っていることに関わろうとしています、とピッツは言う。ランボルギーニを持つビタリック。そのためプラハのデブコンではガバナンス問題に注目が集まった。暗号通貨が急騰し、投資家が殺到した2017年の熱狂により、イーサリアムの利害関係者のロードマップは極めて複雑になった。クリプトキティーズの失敗とそれに続く様々な課題によって、イーサリアムの技術的問題を解決するために全体が協働するより良い方法が必要であることが明らかになったのだ。ピッツを取材する前日の午後、ピッツとその同僚のハドソン・ジェームソンは、より良い意思決定プロセスをどう作り出すかについての率直なディスカッションを主導していた。コンピューター科学のバックグラウンドを持ち、親しみやすいテキサスなまりのあるジェームソンは、現在イーサリアムが要する最も重要な意思決定フォーラムを管理している。このフォーラムは、コア開発者を辞任するグループが隔週で開いている。議論の盛り上がりによるが、このフォーラムには15人から30人の参加者が集まる。ジェームソンは、こういった YouTube のライブ配信の最中に、称賛すべき忍耐力をよく示している。だが、ジェームソンがプラハで約100人の聴衆に向かって講演しているときは、ひどく苛立っているようだった。複雑で技術的な質問が、いまだに極めて単純なイーサリアムのガバナンスシステムの限界を試しているとジェームソンは言う。この問題を解決するのに十分な人材がいません。つまり、同じ人間が何度も繰り返し、意思決定をしているのだ。イーサリアムのコミュニティには、技術面の協議や意思決定に関して、もっと参加しやすいフォーラムが必要なのだ。イーサリアムのガバナンスは現在どうなっているのだろうか。ジェームソンは、パワーポイントのスライドを切り替える前に聴衆に向かって、けれんみたっぷりに尋ねた。切り替わったスライドには巨大なブテリンがランボルギーニを手に乗せるイラストが映し出されていた。ランボルギーニを持っているビタリックです、とジェームソンが淡々と言うと、聴衆の中で含み笑いが起こった。ジェームソンはほとんど冗談めかしている。しかしなお、非中央集権化を実現するという野望を掲げているにもかかわらず、ブテリンは未だにイーサリアムの中心的存在であると全員が知っているのだ。過去に困難な問題が生じたとき、イーサリアムコミュニティはブテリンに大きく依存し、導かれてきた。私たちは、ビタリックの考えに大きく影響を受けています、とピッツは言う。ビタリックの精神や人生に対する見方、謙虚さや厳格さなどにです。ビタリックは多様な側面を持っています。ユーモアさえもです。ビタリックは様々な側面から、ここにいる全員に影響を与え、同じような価値観を持つ人を魅了しているのです。オタクでギフテッドの子供だったブテリンは、6歳の時に家族と共にロシアを離れてカナダに渡った。ブテリンがビットコインを知ったのは、ティーンエイジャーの頃だ。トロントに住み、まだワールド・オブ・ウォークラフトをプレイしていたブテリンは、ブロックチェーンや暗号通貨に感化され、大学を中退して没頭した。だが、ビットコインを敬愛する一方で、その限界も発見した。そこでブテリンは、デジタルの価値を保存する以上の機能を持つブロックチェーンシステムの設計に着手した。 19歳の時、ブテリンはイーサリアムのホワイトペーパーを発表する。その中でブテリンは、ビットコインから非中央集権型コンピュータープラットフォームを作り出す方法をどう思いついたのかを説明した。全体が破壊される可能性のある単一障害点が全くなく、中央の仲介者によって管理されないため、こういったプラットフォームが閉鎖されることはない。ブテリンにとってそれは、オンライン上の検閲や監視、およびさまざまな形の中央集権的権力から自由になることを意味した。当然のことながら、こういったビジョンを持つ者は、クリプトキティーズでは満足できなかった。ブテリンの考えるイーサリアムの使命は、世界中で推定17億人いると言われる、銀行口座を持たず、モバイル決済システムも使えない人々とつながることだ。2017年12月、イーサの価格が急騰し、すべての暗号通貨の時価総額が5000億ドルを超えたとき、ブテリンはブロックチェーン開発者に挑戦するツイートを発した。私たちは、銀行口座を持たない人のうち何人に口座を作ってあげられたでしょうか。一般市民向け電子商取引の検閲体制をどれだけ上げられたでしょうか。と、ブテリンは尋ねた。まだ十分ではありません。イーサリアム 2.0 デブコンのステージで、ブテリンはイーサリアムの将来について陽気で楽観的だった。ガリガリに痩せて骨張った体に、黒い T シャツと黒いパンツに身を包んだブテリンは、話す時に筋張った手首と手をまるで子供のように無意識にねじ曲げる。その他の動作はロボットのようだ。それにもかかわらず、集まったおよそ3000人の開発者や起業家たちからなる聴衆は、ブテリンの話に釘付けになった。ブテリンのビジョンの信奉者なのだ。わかりにくい専門用語や当時語ばかり登場するブテリンの講演は、イーサリアム 2.0 に焦点が絞られていた。数年間話し合いや研究を重ねながら積極的に構築してきた様々な機能を組み合わせ、最終的に首尾一貫した一つのシステムにする、と題してブテリンは語った。ブテリンと数人の信頼された共同研究者たちは、何年もかけて問題を解決しようと努力してきた。その問題とは、イーサリアムの根本的な弱点や、クリプトキティーズがイーサリアムを停止させた理由が、既存のほとんどすべての暗号通貨の構築方法の核心部分から生じているということだ。イーサリアム上にアプリケーションを構築するには、専用のプログラミング言語を使って、いわゆるスマートコントラクトを書く。スマートコントラクトは、例えば何かの価格がある値を下回った時など、特定の条件が満たされた時に、自動的に実行されるプログラムだ。イーサリアムのブロックチェーンは、保存されているすべてのスマートコントラクトの状態の変化を追跡する。スマートコントラクトを実行するには、ユーザーは、ガスと呼ばれる料金をイーサで支払わなければならない。ガスは全体のシステムを稼働させるのに必要なもので、最終的に料金は採掘するノードの所有者に渡る。採掘とは、ブロックチェーンにデータを追加する計算をする作業であり、電力を大量に消費するため、非常にコストがかかる。クリプトキティーズは、実際にスマートコントラクトがどのように機能するかを示す良い例だ。世界に1匹だけの猫を作るには、まず、そのゲームのウェブサイトから猫を1匹買わなければならない。ブロックチェーン上の取引によって、キティの普遍の所有権が譲渡される。別の猫を用いて繁殖させるには、ブロックチェーン上のスマートコントラクトに十分なガスを支払えばよい。ゲームは、2匹の親猫の DNA を自動的に混ぜ合わせ、新しい子猫を作り出す。そして、別の取引で、プレイヤーがブロックチェーン上の唯一の所有者であるという証拠を保存する。イーサリアムは、こういった取引を毎秒平均15件しか処理できない。ネットワークの混雑具合によっては、取引が確定するまで長時間かかることがある。比較のために書くと、ビザの決済ネットワークは毎秒平均2000件のカード取引を処理し、数万件分の容量を持っている。こういった速度の遅さは設計に問題があるために生じる。すべてのノードがすべての取引を保管し処理しているため、 スマートコントラクトが中断したり停止したりすることはまずない。裏を返せばシステムの処理速度は一番遅いノードの処理速度に引っ張られるということだ。デブコンではイーサリアムの技術的問題を解決するためのブループリントについて活発な議論がなされた。特にシャーディング、プラズマ、キャスパーという3つの用語がほぼ全ての講演で登場した。この3つの技術はイーサリアム 2.0 の一部となる予定であり、回復力を犠牲にすることなく取引を処理するためのシステム容量を劇的に増やせるという。また電力を大量に消費しながら広がり続けるイーサリアムのコンピューターネットワークからの二酸化炭素排出量を大幅に減少させられる。シャーディングはブロックチェーンのデータを分割する技術だ。すべてのスマートコントラクトを保存して計算する代わりに、一部のノードが全体の一部分のみを処理する。プラズマはユーザーが互いに取引をする際にメインのブロックチェーンを常に通過させなくても済むようにする仕組みだ。基本的にイーサリアムのユーザーたちはプライベートで安全な通信チャンネルを開き、暗号通貨の送受信やゲームで遊ぶために使うことに同意している。取引が完了すると全ての更新をメインチェーンに一度に追加する。フレンドリーなお化けキャスパーだが、最も野心的なプロジェクトはキャスパーだ。ブテリンとイーサリアム研究者のブラッド・ザムフィルが開発を主導して数年が経つ。目標は、パブリックブロックチェーンネットワーク上のコンピューターが合意に至る方法をもう一度発明することだ。単一の主体が制御していない非中央集権型ネットワークとして機能するために、暗号通貨にはコンセンサスプロトコルが必要だ。コンセンサスプロトコルとは、ブロックチェーンネットワークを構成するノードが、ブロックチェーン内の情報が有効であるとの合意形成に至るプロセスのことで、何度も繰り返し実行される。イーサリアムやビットコインなど、ほとんどの暗号通貨にとって、コンセンサスプロトコルの要となるのは、プルーフ・オブ・ワークと呼ばれるアルゴリズムだ。プルーフ・オブ・ワークは、競争みたいなものだ。暗号通貨の採掘のために設計されたコンピューターは、数学的パズルを繰り返し解くことに膨大な処理能力を費やしている。最初にパズルを解いた者が、有効な取引の新しいブロックを以前のチェーンに追加し、暗号通貨の報酬を得る。採掘するハードウェアや元帳を操作する際に必要な電力に、膨大なコストがかかるため、攻撃を阻止できるというのが、プルーフ・オブ・ワークの考え方だ。ビットコインの創始者であるサトシ・ナカモトは、プルーフ・オブ・ワークを発明したわけではないが、ブロックチェーンネットワークを一般に公開して誰でも参加できる方法として、プルーフ・オブ・ワークを活用することを思いついた。相応のハードウェアと十分な電力を持っていれば誰でも、ビットコインやイーサなどの暗号通貨を採掘できる。許可を得る必要はない。ナカモトのコンセンサスプロトコルは革命的だった。だが、パフォーマンスに関連するすべての観点から、極めてお粗末ですと、コーネル大学のコンピューター科学者で暗号通貨の専門家エミン・ガンシラー准教授は言う。ひどく遅いだけでなく、膨大な電力を消費するのだ。消費エネルギーは、ブロックチェーンを構築するのに必要なエネルギーを著しく上回ります、とシラー准教授は言う。イーサリアムの消費電力はビットコインよりはるかに少ないとはいえ、最近の推定によれば、小さな国と同じくらいの電力量を消費する。一方、ビットコインは、かなり大きな国レベルの電力量を消費している。ブテリンは、この状況を変えなければならないことを認めている。膨大な量の資源を消費することによる社会的影響は重大です、と、デブコンでの取材でブテリンは言った。プルーフ・オブ・ワークによって何十億ドルもが無駄になり、その結果、すべての暗号通貨ユーザー、最終的にはすべての環境の外部経済を介して、社会におけるすべての人に広がる資源の損失につながるのだ。イーサリアムブランドにとっても極めてよろしくない。本当に環境に配慮する人の中には、あなたの友達もいれば、 あなたを阻止しようとする人もいるということです。ブテリンと信奉者たちは、代わりのアルゴリズムとしてプルーフ・オブ・ステークを選んだ。1980年代初頭に記述されたアプローチに端を発するプルーフ・オブ・ステークは、承認者に依存する。承認者とは、極めて単純化して言うと、チェーンに追加された取引を認証及び証明し、正当であるとするネットワークの参加者である。承認者になるにはかなりの量の通貨を保有していなければならず、そのことが誠実であるための動機づけとなる。この金は承認者を辞めれば返ってくるが、不正を働けば失うことになる。これを実現するには、新しいブロックをチェーンに追加する承認者を選択したり、不正行為に対してペナルティを課したりするための仕組みをアルゴリズムに組み込む必要がある。公正かつ持続可能な方法でそうしたことを実施するには、ゲーム理論や経済学、コンピューター科学の問題を解決しなければならない。停止することなく、多くの承認者を処理するシステム設計も課題だ。最後に、プルーフ・オブ・ステークのネットワークは、プルーフ・オブ・ワークでは問題とならなかった特定の悪意ある攻撃に対して無防備であり、イーサリアムの研究者は、いまだにその攻撃をどのように防ぐのが最善か決めかねている。プルーフ・オブ・ワークをプルーフ・オブ・ステークで置き換えるための研究は長年されてきたが、その進み具合は断続的だ。有望と思われたアイデアは破棄され、プロジェクトの期限は延期され続けてきた。そのことが、デブコンでの楽観主義にもかかわらず、ブテリンの力強いスピーチにアップグレード完了のタイムラインの話が出てこなかった理由の一つかもしれない。イーサリアムの開発者を悩ませる問題の多くは、10年以上前からよく知られていることだ。中本がビットコインで別の方法を発明したのはそのせいではないかとシラー准教授は言う。イーサリアムの開発者たちが機能するプロトコルを未だに公開できずにいるのは、本当に難しい問題だからだと思います。イーサリアムだけではありません。他の誰も成功していないのです。どんな学者にも作れませんでした、とシラー准教授は話す。ユニコーンと虹。ブテリンによれば、イーサリアム 2.0 は現在のバージョンの1000倍の取引量を処理できるという。これで、ブテリンが思い描く世界のコンピューターが出来上がるだろう。デブコンのステージでも、その後の取材でもブテリンは、これが当然のことだとでも言うようなオタクっぽい自信を漂わせていた。デブコンで取材した財団の従業員や開発者、出席者のうち、ブテリンにもイーサリアム 2.0 の見通しにも疑いを持つ者は誰もいなかった。だが、いくつかの課題について、もっと慎重に考える者たちもいた。自称コア開発者の一人であるレイン・レティグは、より良い意思決定システムが必要だというジェームソンの懸念を繰り返し述べた。解決しなければならない問題はさらに複雑です。調整の問題はますます難しくなっています。さらに多くの人や団体、ソフトウェアが関与しているためです。黒地に白とピンクのユニコーンと虹が描かれたパジャマパンツを履き、デブコンに登場したレティグは、技術的な拡張性に加えて、コミュニティが社会的拡張性を達成することも、喫緊の課題だという。イーサリアムが抱える重要な問題点は、ソフトウェアを変更するプロセスが完全に定義されていないことだとピッツは指摘する。この問題を解決するため、ピッツとコア開発者のグレッグ・コルビンは、フェローシップ・オブ・イーサリアム・マジシャンズという新しい組織を率いている。二人は、有志が運営するオープンなインターネットの標準化を促進する機関であるインターネット技術標準化委員会を参考にして、この組織を設立した。だが、これでは規則と階層を持つ従来の機関が設立されたかのように聞こえる。これはイーサリアムを非中央集権型にするという理想に矛盾するのではないか。だが、ジェームソンの言うところのブロックチェーン戦争で勝つには、おそらく、もっと組織構造が必要となるだろう。ここには多くのパラドックスが存在しますと、レティグは認める。非中央集権型ガバナンスメカニズムを発案するには、中央によるプロセスが必要なのです。加えて、イーサリアムはすでに、 あるべきレベル以上に中央集権化されてしまっていると多くの人が言うだろう。ビットコイン同様、ネットワークの採掘力の大部分が少数の採掘グループによって管理されている。ブテリンに教えを請う状況も続いている。だが、ブテリンに彼自身が単一障害点なのではないかと尋ねると、ブテリンは語気を強めて反論した。私への依存は確実に減っていますとブテリンは主張する。結局のところ、デブコンの出席者を団結させるのは、ブテリンでも非中央集権化の抽象的な概念でもない。出席者を団結させられるのは、イーサリアムの技術が世界規模で人間が自身を組織化する方法を崩壊させることが可能であり、そうするべきだという純粋な信念なのだ。問題は、特に暗号通貨への熱意が薄れている場合に、支援者がどれだけ長く信念を持ち続けられるかということだ。結局のところ、プラハで示された大胆な野心と理想は、イーサリアムのブロックチェーンと同じ疑問に直面している。解決できるだろうか。それとも、ただのクリプトキティーズやユニコーン、虹で終わるのだろうか。以上、マイク・オルカットの報告でした。